皆さんこんばんは。
コスペルアワーの時間です。
2013年5月、早いもので今年5回目のコスペルアワーですね。
もう1年の3分の1が過ぎてしまいましたね。
ぼやぼやしてっとすぐ夏が来て、秋が来て、冬が来て、またすぐ雪が降ってくるんでねが。
そんなに早くはないでしょう。さてさて、今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
今日は三重と玉屋というお話を紹介したいと思います。
夏の花火大会とかでは花火が上がると玉屋とかって掛け声ありますけど、まだ5月で花火の話は早いんじゃないの？
今日は花火の話じゃなく、神様の導きは三重と玉屋だというお話を紹介したいと思います。
ほう、三重と玉屋の神様の導きですか？
前回は猫と魚のお祈りということで、猫と魚の語呂合わせでしたが、今日は三重と玉屋の語呂合わせで神様の導きについてお話をしたいと思います。
ほう、お父さんお得意の語呂合わせね。それでは早速、神様の導きの三重と玉屋の三は何ですか？
インターネットで聖書の言葉を検索できるホームページがあって、導きという言葉を検索してみると300回以上聖書の中に導きという言葉が使われていることが分かりました。神様の導きの第一の三は、道からをもって導かれるということです。道からをもって聖なる住まいに伴われた、導かれたと聖書にあります。
私たちを導いてくださる神様は力強い、道からをもって私たちを導いてくださるんですね。
そして神様の導きの第2番目の三重と玉屋の絵は、 H の手で彼らを導いた、H に満ちた手を持って導いたとあります。
優れた知恵を持って神様は私たちを導いてくださるんですね。
なんぼ力があっても、どんなに力強く見えても知恵がさっぱりありませんという人が導くのではちょっと不安ですよね。逆に知恵はあるんだけど力がさっぱりないという人でも、これまた不安になりますよね。
私たちを導いてくださる聖書の神様は全知全能の神様、何でもご存知で何でもできる力強い神様ですね。
神様の導きの3つ目、三重と玉屋のとは何でしょうか？それは、神様の導きは常しえに導いてくださるのとです。
神は私たちを常しえに導かれると旧約聖書の詩編にあります。
常しえに導いてくださる、他の翻訳の聖書では死ぬまで導きたまわんとあり、
さらに他の聖書では、この神は世々限りなく私たちの神、死を超えて私たちを導いていかれると紹介されています。
どんなに知恵と力を持って導いてくださっても、期間限定、半年だけ、1年だけ導いてあげます、それ以上は自分の力で頑張んなさいでは困っちゃいますよね。
神様は常しえに死を超えてまで導いてくださる神様なんですね。それではここで今日最初の賛美をお届けしましょう。
3月に発売されたサムエルさんの CD から、今日はグレイスという曲をお届けします。
それではお聴きください。
夢追いし日々のなくした記憶や傷跡さえ愛しくてざわめく心のその先はいつも わりのない旅のよう、今一人旅
さんの歌を今日は途中までお届けしましたが、続きをお聞きになりたい方はサムエルさんの CD をお買い求めください。
さて今日は神様の導きは見栄と玉やということで、神様は私たちを道からをもって導き、英知をもって導き、常しえに導いてくださることを紹介しました。
それでは神様の導きの第4番目、三重と玉屋の他は何ですか？
主は神様は絶えずあなたを導いてくださるとあります。神様は絶えず常に導いてくださいます。
リビングバイブルという聖書では、神様は片時も休むことなくあなたを導きとあります。片時も休むことなくってすごいですよね。
賛美歌の中にも、夜も稲政で守りたもうという歌があります。
夜も眠ることなく神様は私たちを守ってくださるんですね。
コンピューターのトラブルで困った時に、ヘルプデスク、サポートセンターに6時過ぎに電話すると、本日の営業時間は終了いたしました、営業時間内にお問い合わせくださいとかのアナウンスが流れることがあります。さっぱりヘルプセンターにならないわけで、しかし神様は絶えず24時間休むことなく、片時も休むことなく 守り、導いてくださいます。
そういえば他の聖書の箇所にも、あなたを守る方はまどろむこともなく眠ることもないとありますよね。
神様は道からと英知の御手をもって、とこしえに絶えず私たちを導いてくださいます。
それじゃ、三重と玉屋の5番目の間は何ですか？
神様の導きの5番目は、貧しいものを導いてくださる神様ということです。
貧しいものを導いてくださる、貧乏な人を導いてくださるっていうのもなんか変ですね。
詩編の25編9節に、主は神様は貧しいものを公義に導くとあります。経済的に貧しい、貧乏という意味ではありません。この場合の貧しいという言葉の意味は、謙遜な、へりくだった人という意味です。ですから、ある聖書では、主はへりくだる者を正しい道に導かれ、へりくだる者に主の道を教えられると翻訳されています。
イエス様の有名な三条の説教でも、心の貧しい者は幸いですという言葉も、心が貧しい、心が狭いという意味ではなく、心の謙遜な人は幸いですという意味なんですね。
どんなに神様が導いてくださろうとしても、謙遜でないと神様は導きたくても導くことができませんね。我を張らないで謙遜にへりくだる人を神様は導いてくださいます。
それじゃあ、最後の三重と玉屋の矢は何ですか？
主は羊飼いのようにその群れを飼い、羊を優しく導くとあります。最近、柔道の指導や学校の部活での体罰の問題がニュースになったりしますが、荒々しく暴力を振るって指導するのではなく、神様は優しく導いてくださるんですね。
懐に抱き、子羊を腕に抱き、優しく導いてくださるとあるだけでなく、神様は私たちを背負ってくださるとも書いてありますよね。
あなたが年をとっても、あなた方が白髪になっても、私は背負うとあります。ここで足跡という素敵な詩をご紹介したいと思います。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。
主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。
主は囁かれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みの時に。足跡が一つだったとき、私はあなたを背負って歩いていた。
それではここで、今日の2曲目の賛美をお届けします。萩原豊さんの遠く歩いてきたという歌をお届けします。
それではお聴きください。
私と
共に生きた方、私が歩けぬ時も大きな腕に私を抱き歩いていた。私が気づかぬ時でさえ離れずにあなたの瞳、私の日々を見守っていた。どんな時もあなたと生きた記憶はなぜか途中からしか思い出せなくて、それでもあなたは寄り添ってずっと離れ今この時まで、あなたと生きた安らぎの日々は他の何にも比べられなくて、終焉の時が近づくほど
今日は三重と玉屋の神様の導きについてお話をしてきました。道からと H をもって常しえに絶えず減り下ったものを優しく導いてくださる神様について聖書の中からお話をさせていただきました。
先月のゴスペルアワーの猫と魚のお祈りのお話を名古屋の鈴木くるみさんという方が聞いてくださって、Facebook を通してメッセージをくださいました。
ゴスペルアワーの中で紹介することをご了解いただきましたので、ちょっとお母さんに読んでもらいましょう。
早速気になってた猫と魚を聞きました。程よいジョークと分かりやすいメッセージ、聖書の御言葉が語られてとても良いと思いました。私が出席している教会では、誕生日に、君は愛されるために生まれたを歌います。一人一人が神様に愛されていることをゴスペルアワーを通して知ってほしいです。このようにまた新しい出会いをくださった恵みと憐れみの主に感謝します。
ああ、今日はジョーク入れるの忘れてましたね。ともかく、鈴木さん、メッセージありがとうございました。メッセージをいただいた鈴木さんとは、Facebook のゴスペルアワーのページを通してお友達になることができました。インターネットの検索で Facebook ゴスペルアワーと検索すると、私たちの娘が作っているゴスペルアワーの Facebook のページを見ることができます。ぜひ皆さんも一度覗いてみてください。
これからも新しい方との出会いが与えられたら嬉しいですね。
新しい出会いといえば、クリスチャン新聞福音版の5月号には、人生は出会いで決まるというお話が紹介されています。今、 NHK の大河ドラマ八重の桜の主人公の八重さんが会津戦争に敗れた後京都に行って、そこでアメリカの宣教師ゴードンと出会い、バイブルクラスに出席するようになり、聖書に出会い、そしてやがてアメリカ帰りの新島城と出会い、明治9年新島城と日本で初めてのキリスト教式の結婚式を挙げたそうです。
ゴスペルアワーを聞いてくださっている皆さんお一人お一人にも、神様が素晴らしい出会いを導いてくださいますようにお祈りいたします。
はい、それでは今日3曲目の賛美をお届けしましょう。 Facebook でお友達になった平山武雄さんの恵みの歌というタイトルの歌をお届けします。
それではお聴きください。
命生かされてること当たり前と思っていたけど、それは当たり前じゃないこと、恵みそう知ったから賛美してる。たとえ死の影の谷を歩くとも、災いを恐れないあなたがいるから、最後の日まで全てのことを無駄にしない私を作る宝。主よ、あなただけは私を見捨てず見放すこともなさいません。ただ委ねることを学びながら、この一つ人生を生きてゆく。主よ、あなただけは私を見捨てず見放すこともなさいません。ただそばにいることが希望で、この一つ人生を生きてゆく。
今日は三重と玉屋の神様の導きについてお話をさせていただきました。
1. 神様は御力を持って私たちを導いてくださいます。
2. 神様は英知を持って私たちを導いてくださいます。
3. 神様は常しえに私たちを導いてくださいます。
4. 神様は絶えず私たちを導いてくださいます。
5. 神様は謙遜にへりくだった人を導いてくださいます。
6. 神様は優しく私たちを導いてくださいます。それでは今日は最後に聖書の中の神様の言葉をもう一つ紹介して終わりたいと思います。詩編73編23節、神様はこんな私をも愛してくださり、右手をしっかり掴んでくださっています。生涯を通して神様は知恵と助言を与えて私を導いてくださることでしょう。
ゴスペルアワーを聞いてくださっている皆様の上に、素晴らしい神様の豊かな導きと神様との素晴らしい出会いがありますようにお祈りいたします。
皆様もぜひお近くの教会を お気軽に訪ねてみてください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。このゴスペルアワーは、宇後町聖書教会の福井清、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。それでは、
この次は
6月にまた
お耳にかかりましょう。